始まりました、 C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載されている記事の中から1本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今回は編集部の藤代さんとともにお届けします。ではまずご挨拶をお願いします。
はい、編集部次郎です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はですね、新しい折りたたみスマホですね、この紹介の記事になります。まず、記事について説明をお願いいたします。
はい、記事はですね、3月15日に掲載してるんですけど、ZTE 折りたたみスマホ、フリップ 5G など2機種、ハイエンドブランド、ヌビアを国内で本格展開というものになります。で、まあ、本当にこのタイトル通りで、ZTE ジャパン、まあ、中国のメーカーなんですけど、こちらがですね、ハイエンドブランドとして位置づけているヌビア。これは日本以外の、例えば、まあ、東南アジア、欧州、ラテンアメリカ、中東、アフリカといったところで展開していたブランドらしいんですけど、これを日本でも、まあ、展開していきますよ。という、で、その皮切りの2機種として、折りたたみスマホのフリップ 5G と、アイビーという、まあ、これは、キャンディーバーというか、普通のストレートというか、まあ、普通のスマホですね。この2機種を、発売したという記事になっています。
はい、ありがとうございます。まあ、実際その2機種のなんか特徴みたいなものを説明していただけますでしょうか。
はい、そうですね。まず、フリップ 5G の方は、まあ、今、まあ、結構注目を浴びてるというか、まあ、折りたたみスマホという形で、本当にまあ、折りたためるスマートフォンで、まあ、ZTE 以外のメーカーも、まあ、かなり、いろんな機種を投入してきているというようなものになります。で、折りたたみスマホも2種類あって、いわゆる縦型に折りたためるスマホと横型に折りたためるスマホ。横型は、折りたたむと大きさは普通のスマホみたいになるんですけど、まあ、開くと2倍の大きさになるみたいなものが多くて、で、縦型に関しては、まあ、普通に開いてる状態だと普通なんだけど、折りたたむと、まあ、半分になるので、コンパクトに持ち運べる。ただし、ちょっとその分分厚さが増すというような2種類の、折りたたみスマートフォンが、今市場にどんどん出てきている状況で、まあ、イメージとしては日本はちょっと他の国、いわゆるこう、まあ、この価格帯の商品を出せる国として見たらちょっと遅めというイメージで、結構他の国々ではもう少し早く展開されているところも多いんですけど、まあ、アップルちょっとまだやってないとかそういうのは置いといてですね。まあ、それに、ちょっとなので遅れながらも、日本にも、折りたたみスマホというものが、だんだんメーカーとしても出してきていると。で、今回のフリップ 5G に関しては、まあ、折りたためるという、折りたたみスマホであるにもかかわらず、一応価格の方が8万を切った7万9800円というような価格で販売できるというようなところが大きな特徴の一つになっています。あと、まあ、海外のメーカーさんだとたまにあるんですけど、やっぱりお財布携帯というところは、まあ、日本市場をやる上では欠かせないよねということで、どっちにも入ってるという感じですかね。で、普通の、キャンディーバーストレートタイプの、ヌビア、アイビーの方は、まあ、なんですかね、ちょっと一応あれですけど、まあ、よくあるスマホで31,880円というようなところなので、まあ、そんなに、こう、高くないけど、ちゃんとしたスマホが持てるというイメージでしょうかね。個人的には面白いのは、顔認証とともに、指紋認証にも対応してて、で、指紋認証は、横のボタンで、判断するらしいんですけど、指ごとに、このアプリを起動するっていうのを、決められるらしいんですね。なので、そこはちょっと面白いかなと思いました。まあ、ただカメラ機能とか他の機能は、今他のスマートフォンメーカーもみんな頑張ってるところなので、ここはそこまで、特にめちゃくちゃ差がつくっていう感じではないのかなと思いました。
はい、ありがとうございます。まあ、おそらく注目どころは、その折りたたみスマホが、いわゆる10万円切って8万円弱っていうところだと思うんですけども、やっぱり僕も、これは10万円切ってる折りたたみスマホって現行機種ではあまり記憶にないぐらいなんですけども、やっぱり価格的には全然違うっていう感じでしょうかね。
そうですね。まあ、あんまない、多分ないんじゃないかな。やっぱ10万ぐらいはしちゃいますよね。そういう意味だと、すごい、まあ、ヌビアというブランドを日本で展開していくにあたって、まあ、やる気を出したというか、まあ、思いを示したみたいな価格帯にはなってると思いますね。
わかりました。まあ、発表会ではスマホ実機もあったみたいですけど、これ実際に見たり触ったりはできたんでしょうか？
そうですね。まあ、正直、ZTE がしっかりと日本でもブランドをやっていくっていう発表会の割には、ちょっと用意されたスマホの数が少なかったので、あんまりがっつり見れたわけじゃないんですけど、まあ、しっかりと、まあ、一応見させてはいただいて、まあ、綺麗だなという、まあ、ね、スマホみんな今、どのメーカーさんも頑張ってるんであれなんですけど、まあ、しっかりとした、スマホだなという感覚は受けましたね。
わかりました。あと何か発表会とかでこう印象的だった出来事だったり、まあ発言、コメントだったりみたいなものがあれば教えてほしいんですけど、いかがでしょうか？
まあそうですね。この発表会ってわけじゃないんですけど、我々だとちょっと認識がそこまでできてる人がいるかわかんないんですけど、折りたたみスマホってどうしても折りたたみのガラケーを思い出しちゃうんですけど、今の若い世代って、その折りたたみのガラケーを知らないんですよね。なので、サブディスプレイの利便性というか、まあ、これがサブディスプレイが、なんだろうね、これは丸型のサブディスプレイなんですけど、そういったサブディスプレイが受けていくのか、もう丸型でなくて、折りたたんだ状態丸々ディスプレイみたいな折りたたみスマホもあるので、どっちが、市場のイニシアチブを取っていくのかはちょっと、これからなんですけど、まあ、そもそもそういうふうに折りたためるというような、感覚を持ってない世代が、結構いらっしゃるので、まあそういったところにどうアプローチしていくかみたいなところをやっぱり狙ってるのかな、考えてるのかなとは思いますね。
まあ、ガラケー自体は本当折りたたみ当たり前でしたけどもね。逆に
そうで
時
す
代
ね。
の流れを感じますね。はい。
そう、なんかそこの感覚がないっていうのは、まあ一周回ってサプライズというか言われないとわかんないというか、まあでもそうですよ。でもまあただ今スマホやっぱり引っ張ってってるのは若い世代がどう使うかみたいなところはあると思うので、まあ、ここに適用するアプリみたいなのも、まあ、どんどん出てくるでしょうし、まあちょっとそういう意味だと、スマートフォン自体にも動きが出てきているのかなと。まあ、一方でも、世界を見てると、折りたたみはある程度、いい感じが出てきてるので、ちょっともう AI の方にシフトしたいみたいな感覚もありますけど、日本ではまだ、この折りたたみがどうなっていくかっていうところが、一つの注目ポイントでいいんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。まあ、このあたりもですね、引き続き、どことかは、随時、情報提供という形で、皆さんにお伝えできればと思いますので、ぜひ今後とも注目していただければと思います。はい、今回はこのあたりで、お開きにしたいと思います。C ネットジャパンのニュースの裏側は、毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また、次回も聞きいただければありがたく思います。それでは、今回はこのあたりで、失礼します。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。